もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
はい、こちらこそ、
はい、
今日はどういったご相談ですか？
次男の子供のことなんですけれども、
はい、
次男に2人子供おりまして、次男の子供の次男ですね、はい、下の子供の相談
なんですけど、男の子さんがお二人なのね。
そうです、そうです、はい
はい、おいくつといくつですか？
上が13で、下が11、
はい、
で中1の子についてちょっとお相談したいんですけど、
はい、
ちょっと今不登校になってるんですよね。
なるほど。
それが小学校の5年生の半ば頃から学校行かなくなりまして、
はい、
発達障害がグレーゾーンだと思うんですけれども、
はい、
ありまして、喫音もありますし、
はい、
食べ物の好き嫌いがもうすごいんですよね、
はい、
ですから発達障害なんじゃないかなと私も思ってたんですけれども、お嫁さんに聞くと発達障害って名がつくものじゃないっていうふうにお医者様に言われてるってことなんですよね。
あなた自身が思うのはどういうところが発達障害なの？
喫音があるし、怒った時なんかすごいんですよね。もう怖い感っていうか、小さい時からもう言うこと聞かないっていう、そういう感じなんですけど。
勉強はしないで、
まあ学校行かなくなるまでは普通ぐらいの学力はあったんですよね。
はい、
小さい時から英語とスイミングやってまして、野球クラブにも入ってました、
はい、
それが5年生の中頃からもうみんな嫌になっちゃってしまったみたいなんですよね、
はい、結局今はそうすると
学校へ行かないで、
はい、
うちに行って、家が近いんですよね、私の家と。ほんの5分以内で来れるところなので、
はい、
今は朝早く5時頃来て、昼間と夜が反転しちゃった感じ、うちにいるので、
はい、
ママもパパも7ヶ月ぐらい休職して一生懸命サポートしたんですけど、どうしてもダメでお仕事に戻りました。
そうするとご両親は仕事をされてるわけね、
はい、
で学校に行かないで、
はい、
朝5時頃からあなたの家に来るの？
結局太っちゃったので少し運動させなきゃしょうがないって思って、
うん、
主人と一緒に歩くことを、そしたら5時に家に来てしまうので、ちょっとラジオ体操してから30分ぐらい歩いてから家へ帰って、ある程度の時間にまた家に来てゲームをやるんですよね、
はい、
で1時間ぐらいゲームをやって帰ります、
はい、
あと中学校に行きまして、
はい、
3日間ちょっと行けたんですよね、
はい、
それで行ったんですけれども3日しか続かなくて、私が見た限りでは体力がね続かなかったんだと思うんですよね。で本人に言うには2年間のスランプは大きいっていうふうに、まともな時はそういうふうに言うんですよね、
はい、
それで学力がついていくのは大変だったこともあるし、体力的に弱ってしまったんだと思うんですよね、
はい、
ですから少し体力つけて、あとカロリーはあまり取らないでねとかってこっちでは言ってるんですけど、まあ、なかなかそういうこともうちに来た時はだからなるべくカロリーのないようなものをね、あの子食べたいっていうもので食べさせて歩きに行って帰ります、
はい、
でステップ学級とかあるんですよね、あの学力が上がるように、それで今の学校に行けるようにっていうところがあるんですけど、なかなかそれに行こうとはしないし、全然前向きじゃないんですよね。ですから学校のこともなるべく言わないでニコニコしてっていうふうに自分では思ってるんですけど、パパやママのことを考えるとどうにか言ってもらいたいって気持ちが強くなってしまって、ちょっと言ってしまうこともあるんですけれど、子供に対してどういうふうな対応したらいいのか、あとどういうふうにしたらこの子が普通に戻ってくれるのか、いろいろ息子も考えてるみたいなんですけど、これからどうするんだろうって。
まずあなたはおいくつ？
75歳です。
75歳。あなたの息子さんはおいくつ？
45歳。お嫁さんが46です。
46歳、
はい、
でご両親が7ヶ月ぐらいいろいろやったけど、はいはい、諦めて、
はい、
あなたに預けたの？
預けてないです。ただ小学校の頃も行かなくなってからはたまに来たんですよね。朝早く私たち散歩するっていうのが知ってたので。でも3日坊主なんですよ、何回やっても。でも今回は10日続いたんで励ましてはいるんですけれど、
あなたとしてはですね、
はい、
太っちゃったからあなたたちがやっている朝の散歩に付き合うぐらいのことをしてあげようと思ったわけ？
そう ですね。それとうちにはね、1時間か1時間半ぐらいは来てゲームをやるんですよ。テレビでできるゲームがあるので、うん、それをやっていって、うちでおやつみたいなものを食べて、アイス食べたりして。
朝ごはんは食べてくるわけ？
それがどうかよくわかんないんですけど、一応おにぎりは作ってあげます。
このお子さんのね、
はい、
ご両親とどうするかっていう話し合いはしたことあります？
どういうふうに思ってるのかなっていうふうに聞くと、お母さんが思ってるよりもいろんなところに手を尽くしてるって言うんですよね。確かに手を尽くしてるんです。校長先生のところに行ったりとか、教育委員会の方に行ったりとか、ありとあらゆることやってると思います。
それはご両親がそういうふうにしてるんだけど、
ええ、
あなたと、
はい、
要するにだから、
いや話してないです。そういうことは
何も話をしてなくて、
はい、
お子さん自身は5時頃になるとあなたのお家に来るっていう習慣がついちゃったの？
そうですね。
これはいつ頃からですか？
6年生の頃から来てます。
あ、6年の頃からいらしてんのね。
はい。
それがお子さんにとってはもう習慣付けされちゃってんのかな、そうすると。
そうですね。それでママの方のご実家にもちょっと行ったりとか、午後からはね、午前中うちに来るんで、だけどそれがいいものかどうかわからないっていうふうな感じで、向こうのご両親とはちょっとお話しするんですけど、向こうはもう日曜日しかダメだよって、学校行かないんじゃダメっていうようなことを言われたんじゃないかって、行かなくなりましたよね、うんうん、だからうちでも私も思ったんです。うちに来ちゃダメって言った方がいいのかしらとか思ったりもするんですけど、でも家の中に閉じこもってたらいいことないんじゃないかしらって思ったりとか、なるべく学校のことには触れないで、今はそうは言ってもちょっと触れちゃうこともあるんですけど、機嫌が悪くなりますよね。
そうすると今日のご相談は何なんですか？
だから私のおばあちゃんとしての対応の仕方がこれでいいのかどうかっていうのはちょっとわからないんで、どうしたらいいかって、ずるずるこのまま行っちゃって、小学校の時のように今度中学校もどんどんどんどんこのまま行っちゃうんじゃないかしらって感じで、なんか怖いんですよね。
そうするとあれですか、あなたのところへ来てる時はゲームしたりとか散歩に行ったりとかで、
はい、
勉強らしいものは何もしてない？
してないです。6年生の時はYouTube でいろんな先生が小学校6年生の数学とかっていうのでちょっとやらしたことあるんですけれども、うん、ダメです、あんまりやらなかったです。じゃあ中学校1年生でやろうねって言ったら無意味だとかなんか言って、口だけは達者なんで、もう私たち負けちゃうぐらい、うん、
でこういう状態であなたとしての心配は太っちゃうっていうことと、はい、それからもう一つが学力が全然これからどうなるかわからないと、
はいは
い、いうことで、
はい、
どうしたらいいんでしょうっていうことなの？
はい、はい、そうです。
わかりました。今日はですね、
はい、
三石メソード主催で作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はいは
い、
よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。
あのね、人って、
はい、
追いつくのってものすごく大変なのね、
はい、
自分がちょっと人より遅れを取ったなって感じた時に、
はいはい、
それをね、追いつきなさい、ましてあわよくば追い越しなさいみたいなことって、
はい、
自分の人格否定されてるのと同じなんですよ。でそれはね、
はい、
もう本当に言われたくないんだよね。
ダメね。
うん、だからね、あなたとしてはさ、
はい、
なんとかして普通くらいになってほしいみたいなことを言ってましたけど、
はいはい、
でもね、普通って何よって話なんだよ、
はい、
今って、
はい、
みんなね、自分が普通なんですよ、自分が。
あ、自分が普通。
うん、でね、はい、自分が普通だと思って楽しく生きてるのに、
はい、
他の人からね、
はい、
ましてや自分の身内のおばあさんからね、
はい、
普通じゃない、普通じゃない、普通に戻れ、普通に追いつけみたいなことを言われるのは、
はい、
もう本当に嫌だと思うね。だからこれはね、しちゃダメなのね。
ダメね、
うん、しちゃダメなの、
はい、
それとね、大前提で言うとね、
はい、
45歳と46歳の両親がいてね、
はいはい、
この人は別に子供に無関心なわけでもなく、いろんなことに心を痛めて、ありとあらゆることをしているわけですよ。だからね、それを差し置いてね、やっぱり祖母の方がね、良い知恵なんていうのはね、一個も浮かばない。それはね、思った方がいい。向こうも大変なんだけども、私としては、なんで私としてはっていうのはいらないんだよ。 あのね、はい、あなたが思いつけそうなこととか、
はい、
あなたがアドバイスできそうなこととか、あなたが行動できそうなことっていうのはね、
はいはい、
みんなやってるはずだから、
はい、
あのそれはねうるさい、
はい、
あの、うん、あなたが思わない方がいい。ただね、
はいはい、
5時におばあちゃんのとこに来るっていうのはね、
はい、
嬉しい場所なんですよ。だからね、
ね、
来た時にね、ニコニコしてたらいい。ただただただニコニコしてたらいいんでね、余計なこと言わなくていいと思います。
わかりました。
それとね、ちょっと私が喋ってる時黙ってないかな、あなた。なんかこういちいちいちいちちゃちゃ入れてるとね、喋りにくくてしょうがない。あのね、散歩に行く時に、例えば5時頃来て30分くらい散歩して帰ってくるって言ってもね、それね、あの義務みたいになると全然続かないんでね、彼に必要なことは不足を補って普通に戻すってことではなくて、人よりも贅沢を少しずつさせてやるっていうのが大事だと思うんですよ。だからどういうことかっていうと、例えば散歩に行く時のね、コースをね、もうちょっと厳選して、あそこにいい花が咲いてるとかね、あそこにいい川があるとかね、あそこにはいい実がなってるみたいなね、そういうコースを、今日はあっち、今日はこっちに行ってみようみたいなことをね、あらかじめ教えて一緒に行きね、カメラでも買ってやんなさいよ、すごくいいカメラね、あ、別に中古品でもいいんだけど、中学1年生だったらね、一眼レフみたいなもの喜ぶと思うんだよね。今デジカメみたいなものしか使ってないから、そうするとね、何がいいってね、人よりも豪華なことができるわけですよ。他の子が知らない技術が身につき、他の子が持っていない目でものを見ることができ、他の子のない知識を一つ一つ身につけることができるわけ。そうするとね、今度はあれも欲しいとかね、今度はあれも撮ってみたいとか、だったらもうちょっと足を伸ばしてあっちの方にも行ってみたいとか、どこどこに連れてってくれとか、自分で言い出すようになると思うんですよ。だからね、あなたに一番大事なことは、何とかして孫を普通に追いつかせて普通にしようっていう話じゃなくて、孫をね、別のジャンルで贅沢させてね、他の子よりも知っていること、楽しいことをね、一つ二つ与えてやるっていうところに血眼になるのがいいと思う。でもう一つは、嬉しく毎日来てくれるようにね、でね、カロリーのないものを食べさせるって言ったけど、美味しいものなんだろうね、それ。あのね、カロリーが低くでも美味しいものって今いっぱいあるからね、それで体にいいものとか、そうそうカロリーオーバーにならないものって、今ネットで検索したらいくらでも出てくるし、ネットはもし得意じゃなくても本屋に行きゃ山ほどあるしね、あなたができることをしようよ。そうじゃない教育のことやなんかはね、あなたの方が知恵があるはずがないし、いいことを思いつくはずがないのよ、両親よりも。それはね、もう大きなお世話だと思う。だからおばあちゃまの特権でね、カメラ買ってやろう、カメラ。子供ってね、一つ夢中になるとね、もうそこから勉強が始まるんですよ。で、昔みたいにね、寺子屋に行ってね、読み書きそろばんを教えてもらう時代じゃないんで、学ぶ手段なんかでいくらでもあるし、学ぶ方法というか学ぶコースみたいなものも散々あるんだから、そこに水を向けてやるってことが大事だと思うんですよね。お金を出して贅沢をさせよう、そして自信を持たせて、いつもね、この子がニコニコ笑って、私のとこに来ると笑ってるのよって、そこだけが自慢だと思うよ。
はい、
うん、
よくわかりました、
うん、余計なこと考えない方がいいと思う。
間違ってました、
うん、間違ってるわ、
はい、うん、はい、ありがとうございます。
頑張ってください。
はい、わかりました、ありがとうございます。助かりました。
お分かりいただけましたか。
わかりました、ありがとうございます。
ちょっとね、はい、一言、
はい、
質問って落ち着いて喋れる時間を与えてあげれば治ると思います、
はい。なんかすごく助かりました、はい、やってみます、はい、ありがとうございました。失礼します、
はい、失礼します、
はいはい。